ラスター両立ナビ。今週のお客様もババ言葉事務所のライターババ美穂子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライターというお仕事をされています。そんなお話をここまで伺ってきましたが、3週目の今日、ババ言葉事務所という名前をつけて、今お仕事をされてますけれども、自分でこう屋号をつけて仕事をするっていうのは憧れでした、
全然です。
あ、そう、
なんか結構最近まで所属したい意識が強かったんですよ。ただ所属させてくれないですよ、そんな簡単には。なんというか、
今はそうですよね。
しかもこんな30過ぎまで結構自由にやってきちゃった人間が、じゃあ何時にはお前ちゃんと化粧して会社来いよっていう生活してこなかった人間が、いきなりそれを子供もいて若い頃より不利になってる中で、所属させてくれるとことかないし、あといつの間にかそういうのが嫌だなって思ってる自分に気がついたっていうのがあって、この前夫飲み会があったんですけど、バスで行くんだとかって言ってて、バスでみんなでブイって行って、ちょっと遠くのとこで飲んでブイって帰ってくるって言ってて、うわ超行きたくないと思ったんですよ。なんか自分が会いたい人とか楽しい人じゃない人とバスに押し込められて行って帰ってくるみたいなのにやりたくないってことに気がついて、もうできないなって、多分所属できないわと思ったんですよね。ということは、それでもなんとかこうやっていかなきゃならないってことは、まずは私一人のできる範囲から始めるしかないなっていう、なんかそういう追い詰められてっていうか
追い詰められての起業ですか？
起業？でもやってることがそんなに変わらないので、起業というほどなんというか、名刺が変わりましたっていうのとあとはその振込口座が変わりましたっていうのを関係者の方に通知したぐらいで、そのぐらい
そっか、確かにお仕事をしている、文章をまとめる場所もご自宅だし、どこか別の場所にその会社があって、そこで仕事をしてってわけではないから、
なんか今までもなかったし今もないんですけど
でも気持ちの面ではやっぱり変わりました。
そうですね、いい影響が出てると思います。人の陰に隠れることできなくなったから。
そっか、今までだったらそのフリーライターとしてあの仕事を与えてくれた人の陰に隠れることもできた、
この前まで小さいながらも企業組合に所属してさせてもらってて、その時までは自分ではちゃんとなんというか独立独歩でやっているみたいな、社員じゃないぞみたいな気持ちでやってたんですけど、今思うとやっぱりその企業組合でお世話になってるトップの方いたんですけど、その方の言うこと聞いてればいいとか、その方がやってくれるから私は守ってもらえてるみたいな甘えたとこやっぱりあって、
そっか、じゃあこれからは自分で営業もしていかなきゃならないんですもんね。
そうですね、まだしてないけどしますそんでこういうふうに自分の名前と自分の本音で出させてもらえる場ができたっていうのはすごい良くて、ブログとかも私やってなかったんですけど、
なんか意外ですね、やってたような感じがしてたけど。
そうなんですけど、面倒くさがり屋さんなので基本やってなくて、あるその発表の場を作ってあげるよっていう人が現れて、ある冊子にこう若手のクリエイターとか言うとおこわましいですけどとして載せてあげるよっていう人が現れて、でも馬場さんってそのご自分の活動隠してるじゃないですかみたいなこと言われたんですよ。いや隠してはないんですけど、隠してはないんですけどって言って、多分その隠してなくても今時ネット上に情報が存在しないってことはいないことってされるんだなっていうのをその時気がついて、あやばい私いないことになってると思って、それで ある冊子に載るときにゲラが来るわけですよ。こう写真撮影してゲラが来て、こういう風に乗りますって来た時に、私の写真のそばになんか URL 書いてあって、ババミホコ facebook.com って書いてたんですよ。もしかしてここの URL って皆さんご自分のホームページの URL とか入れるとこなんじゃないですかって言ったら、そうですよって、私ネット上に存在しない人間だったので、それまで実名の facebook しか、だからババさんの場合これしかないんですって言われて、と思って、じゃあブログ始めるんで、今もう始めて URL 送るんでそれで登録してくださいっつって始めました
すごい急いで始めたんですね。
そうなんです。でもうその時にじゃあ なんか発表の機会もあげるよって言われたんで、
はい、
人前で話す機会も自分の活動について話す機会あげるよって言われたので、うん、あじゃあそれだったら屋号とかないと変だしみたいので屋号を決めて個人事業主登録してみたいな流れです。
すごい慌ただしく決まったんですね。
そうですね、それが2ヶ月ぐらい前の話。
いやでもそれはいい流れがきっと来てたんでしょうね。
そう思います、本当そう思います、
ね、
使わされたんだと思う、その方が私の前に、うんうん、
でも周りにはそういうふうに、まあ、フリーライターだったりそれからいろんな、まあ、私も一応フリーのアナウンサーとして司会やったりしてるんですけれども、うんうんうんうん、そういうふうにフリーでやってたりとかそれから自分の会社を作ろうとか思ってる方とか結構いたんですか、うん、
会社、まあ、その前に所属させていただいてた企業組合がそのお世話になってたトップの方が立ち上げる時から私一緒にやってたので、
はい、その様子は見てたわけですね。
そうですね、
うん、
ただやっぱり自分でやるのと見せてもらってるのとでは気持ちが全然違うっていうのはありましたけど、あとは私の友達でその自宅でワークショップを開いたりとかお話し会とかやるような子が個人事業主登録をしたっていうのがブログで読んで、今ちょっと遠くに住んでるんで会えなくなっちゃったんですけど、だからブログで通じて知って、はい、でその友達のとこに会いに行ったっていうのは大きかったと思います。
参考になりました、いろいろとその方の話とかは、
うん、なんかすごいいいこととか言うわけじゃないんですけど、
うん、
なんだろう、雰囲気がポジティブで引っ張られるとこがあって、
うん、
その子の特徴っていうのがなんというかつながりを作るのがすごい上手なんですね。うん、なんかいつの間にかいろんな人とつながってて彼女のことを応援したい、うん、私もその一人ですけど応援したいっていう人がいっぱいいるんですよ、うん、でもそれはたまたまじゃなくて彼女が応援したいようなパーソナリティを持ってるからっていうのと、そういう人とつながるのは上手だからなんですよ、
うんうん、
だからそれをこうコツってあるのみたいな話を、まあ、聞きに行ったっていうのがあって、うんうん、なんか普段人と話す時とかって何考えてんのって聞いてみたら、私は何を選んでも大丈夫って自分で思ってるかなっていう答えが返ってきたんですね、
うん、
その時にこう背中を押されたっていうか、
うん、
多分その個人事業主登録って実は5分で終わるんですけど、お金もかかんない、
うんう
ん、だけどただなんか自分の名前をバッと出しちゃうと後戻りできないみたいな、ワクワクよりは怖さがあった、う
ん、なんか恐怖ありますね、
うんうん、だけど彼女の言葉でストンと腑に落ちて、
うん、
うん、大丈夫なんだな、怖くないな、でもし失敗しても大丈夫だな、何を選んでも大丈夫だなっていうのがなんか腑に落ちて、その私が今までそうできなかった理由っていうのを考えてた時にブログとかにもこれ書いたんですけど、多分私自分に嘘ついてたからそういうことできなかったんだなって、表に出ていけなかったんだなっていうふうに思って、結局彼女が人とつながるのが上手なのって、
うん、
いつも自然体で本音で話してるから、
うんうん、
なんか後腐れもなければ裏もない、彼女の言ってることって、うん、そのまんまだから、うん、あ素敵だなって受け取ったらそのまますって入っていけるんですけど、
うん、
私結構その場で取り繕ってお会いそう言うけど後続かないみたいなのってあるんですよ、あったんですねよく、
うんうんうん、
素敵ってそこまで思ってないのに過剰に素敵ですねとかめっちゃ言っちゃうみたいな。
でも仕事柄必要な部分でもあるんですよね。そこはね、
そう、そうでもそれが結局なんていうか積もり積もって、
うん、
本音じゃない自分で話してたから自分がだんだんわけわかんなくなってきちゃって、
うん、
そうすると褒められても素直に受け取れないし、
うんうん、
褒められても本当の自分じゃないものを褒めてるわけだから、
うん、
なんか全然その人とつながろうっていう気になれない、
うんうん、なんかむしろ離れたくなる気持ちはありますよね、うん、
私のなんか理想の私みたいのしかその人見てないんだったら、じゃあもうなんか怖いんでボロ出るんで、じゃあこのくらいの距離感にしときましょうかみたいになっちゃったりして、私結構つながれないことが多くて、あとはなんかこうどう見られてるかを気にしてた、すごい、
うんうんうん、
まあ言うほど他人なんて興味ないじゃないですか、他人のこと。でもそれでもどう見られてるか、
うん、
こんな狭い街なんだしどこでつながってるかみたいのを過剰に怖がっちゃってて、
うん、
で踏み出せないっていうのがあったと思うんですけど、その友達の一言でいろんなことがふって腑に落ちて、
うん、
いや別に命まで取られるわけじゃないしみたいな気持ちになって、
うん、
そんな風に思ってたところに、そのだから馬場さん自分の活動隠してますよね発言とかいろいろあって
すごいタイミングで全部来たわけなんですね。それが、
うん、それで、う 今ここにで喋らせてもらってるっていう感じです。
そうか、うん、いやでも本当そのブログを見たりとかそれから馬場さんの活動だったりそういうのちょっと、まあ、見ることも、まあ、今まであったわけなんですけれども、うんうん、年代も幅広くいろんな方とすごく楽しそうにしているなというイメージがあったんですが、やっぱりその年代が違う方々ともこう付き合うことでいろいろ得てるものとかもあります？
そうですね、もともとの素養としてはおそらくそのばあちゃんっていうのがあって、
はい、
年上のすごい離れてる人っていうのは慣れてるっていうのはあると思いますし、うん、あとはなんかいろんな人と接してると毎回みんな私が知らないこと知ってる、私が、うんうん、できないことできるっていうのが、うん、そこで慣れたというのはあると思います。その出会いの数をこなすことで新しい感覚持ってる人たちなわけだし、若い人はで、あの年上の人は例えば体は効かなかったとしても昔のことをいろいろ知ってるとか、
うん、
なんか絶対こう持ってるものあるんで、それをこう出してほしいっていつも思ってます。
うん、そうインタビューする側ですもんね、いつもはね、うんうん、
でも喋るの大好きなのでどっちかっていうと抑えなきゃみたいな
そうなんですか。
そうですね、
自分の中でこう戦いがあるわけですね、うん、
ありますね
今週はまたいっぱい喋ってもらいました、
はい、
来週もまたいっぱい喋ってください、
はい
はい、4週目もババさんに喋ってもらいましょう。ということでババ言葉事務所ライターのババ美穂子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。